神在清志作。化粧。これは昔話である。二人は幼い頃から仲良しだった。家は大和の国の片ほとり、貧しい部落に、今ならば差し詰め吉津張りの屋台で、カストリ焼酎でも商うところか、日ごとに行商をして暮らしを立てる隣同士であった。幼い二人は、瀬戸の井筒のほとりで、ままごとや竹馬遊びをしていた。遊びに飽きると、二人で井筒に寄り添って竹比べをした。歳は少年が三つ上だったが、背丈は少女の方が高かった。少年はいつも負けて悔しがった。井筒につける二人の爪の跡が、だんだん上へ伸びていった。やがて、井筒の竹では間に合わなくなった。二人はあまり遊ばなくなった。水を汲みに来てばったり出会うと、二人は頬をあからめた。そうして何年か経った。さあ、今ではもう、井筒に印をつけることもいるまいね。僕はこんな背高のっぽになったからね。と、ある日のこと、青年が言った。私の振り分け髪も、あの頃はあなたとおつかつでしたが、ほら、もうこんなに、肩の下まで来ましたわ。この髪をかき上げてくださるのは誰かしら、と乙女は答えた。そうして二人は結婚した。やがて女の母親も死んだ。二人は自分で暮らしを立てることになった。そこで男はやはり行商に出ることに決めて、河内の国の高安の位置へ、仕入れに出かけることになった。一の商人は愛想が良かった。娘たちは華やかに着飾っていた。若者は目が覚めたような気がした。そのうち彼には恋人ができた。仕入れの旅がだんだん長引いて、10日になり半月になった。若い妻はその訳を悟った。けれど、恨む様子も、妬む景色も、一向に見えなかった。若い妻は、海外しく立ち働いて、夫の旅立ちの支度にしても、帰って、前より念入りにする。男は不思議に思った。ひょっとすると、これは、別の男でもできたのではないかと疑った。嫉妬に責められ出したのは、帰って男の方だった。そこで男は、ある日やはり河内へ旅立ったふりをして、村外れまで来ると、こっそり後ろへ引き返した。そうして、庭先の萩の茂みに身を忍ばせて、夕闇の迫るまで、密かに妻の様子を伺っていた。若い妻は、夕方になると、身じまいをし、うっすらと化粧までして、全部を二つ、縁先近く並べて据えた。けれど箸を手に取るでもなく、そのまま縁へにじり出て、ぼんやり庭先などを眺めている。その物案じ顔が、男の心には人待ち顔に見えるのである。すっかり夜になって、裏山に月が出た。男の隠れている萩の茂みがさやさやとなる。妻はふと、ああ、風が出た。たった山の草も木もさぞ白波のようにそよぐことだろう。その中をちょうど真夜中ごろ、あの方は一人でお声になるのだ。と独りごちた。男はドキリとした。恥ずかしさと愛おしさが胸にこみ上げてきた。清らかに化粧した妻の顔が月影に濡れているのを、男は我を忘れて見守っていた。それから後、男はもう河内の女のところへあまり通わないようになった。それでも時たまは仕入れの旅の疲れを高安の女のところで休めることがないではなかった。その女は、初めのうちこそ念入りに化粧をして迎えるのだったが、 やがてだんだん気を許して、男の止まって行くような晩でも、しどけない細帯姿で膝を崩していたりした。ある日ふと前触れもなく、その女の家へ寄ることになって、柿の隙間から何気なしに覗いてみると、女はちょうど食事をするところであった。例によって、細帯姿で横座りをして、召使いもいないではないのに、手ずからしゃもじを握って、大きな飯びつから飯をお椀に持っている。面長な色の白い女である。唇ばかり毒々しく塗り立てている。それが、なんだか赤子でも食ったように見えた。男は身震いをして、そのまま立ち去った。女からは歌を添えなどした消息がたびたび来たが、男はもはやふっつり通わなくなった。これは古い物語である。